今月のですね、飯田文化の風は飯田市歴史研究所の五坪さんにお伺いをします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実はですね、五坪さん、この4月から歴史研究所の所長さんになられたということですけれど、私にしてみますとですよね、この20年間のうちの今までが東大の歴史の教授さんである吉田信之先生がやられておったと、その後を五坪さんが引き継いだわけですけど、本当に長く地域の歴史を地道にやってこられた、本当現場上がりの五坪さんがですね、こういう所長になられたということで、私は非常に嬉しく思っておりますけれど、まず最初にですね、はい、この飯田歴史研究所の存在っつったらいいか、その全国における価値っつったらいいか、その辺のことちょっとお話をしていただきたいと思います。
歴史研究所のような形の施設がある全国的に見るとそうはないと思うんです、思います。歴史研究所そのもののやっぱり存在感っていうか、そういうものについては、はい、やっぱり地元のこの飯田下伊那、飯田市を中心ですけどもね、飯田下伊那の今までの歩みだとか、そういうものを明らかにして地域の皆さんにいろいろなことを知ってもらったり、一緒に調べてもらったりしながら、やっぱりこれからのこの地域がどんなふうになっていくのがいいだろうかなっていうことを考える、そういう、まあ、基準になってもらえればいいかなって、そんなふうにはちょっと思ってて、今回やっぱりで20周年が過ぎたところで考えているのは、この歴史研究所の中でやっていることが地元の人たちの、調べてみたい、知りたいというようなことを一緒になって考えたり、一緒に調べたりということをして、地域のこれからの在り方をみんなで考える、そういう元になっていけるということが大事ではないかと、そういうふうに考えていると思います。
じゃあ五坪さん、これからのその飯田市の歴史研究所の方向って言ったらいいですかね、そんなところをまた教えていただきたいと思いますけれど、
今までもちろんやってきたことが全て変わってしまうっていうわけではなくて、今までもちろん調査をしたり、あるいは講演会をしたりとか、そういうようなことをやってきたことはもちろんそのまま継続していくんですけども、そのやってきた中で地域の人たちいろんなところにも参加してもらったんですが、アカデミアといって日本全体の歴史のようなことについて、地域で知りたい人たちに集まってもらって話すっていうようなことの回数がかなり多かったと思うんですけども、むしろそういうことよりも地元の歴史というようなものを外から来た人たちや研究者が一緒に入って、やっぱり飯田下伊那の地元のことをもっともっと考えるというようなことを増やしていく、そして地元の方たちも一緒になってそれを調査したりするということ、全てここに上から教えるということではなくて、一緒になって地域のことを考えて、これからどんなふうにこの飯田下伊那がなっていけばよいのかというようなことを一緒に考えながら調査をしていくと、そういうような動きを少し多めにしたいというふうには考えていますね。
そういう点ではこの飯田市の地域史研究集会って毎年ありますよね。
はい、あります。
あれも一つ大きな目玉になってるんですかね、うん、
この地域研究集会も少し最初の頃地域のやつをやった時に、その地域のその一般的な人や、あるいは小中学校の子どもたちだとか、そういうのが一緒に参加して発表をしたり聞いたりっていうことをしていたんですけども、しばらくの間見てるとそれが全くやらなくなってしまって、外から来た専門家の人たちのやつと、それから地元の研究者と、そういう人たちがお互いに発表し合うっていうような、そういう会になってしまったんじゃないかなと私は思ってるんです。ですからそれぞれの地域のことを調べるについては、その地域の場の人たちであるとか、あるいはそこにいる児童生徒だとか、そういう者たちも一緒になって学び、一緒に調べていけると、そういうようなものにもう少し広げていった方がいいと思います。今年のやつは今までと全然違って、1日目は発表会とかそういうのをやって、後に2日目は、見学というようなことをやって、実際にその 今年の場合は座高寺のその場所ですね、あそこを見に行くと、そういうようなことを入れてやるので、少し今までと少し違った感じになるのがどうなるかなと。
で、今から楽しみですけど、特にどうでしょうか、高校生で考古学なんかに関心のある高校生なら十分この見学も楽しまれるんではないかと思いますね。ま
あ、そう言ってもらえば、高校生くらいだったらいろんなものを聞きながら、そうかなっていうように考えることができるんじゃないかなと思うので、2日目8日ですかね、日曜日の方ですかね、その時 の座高寺での見学っていうのはいいんじゃないかなと思いますがね。あるいはもちろんその日の午前中 その建物の向こうの上里の資料館ですかね、あそこでもって見学をして聞くっていう、そういうことも聞けば、専門家や研究者だけではなくて、そういう一般の人たちもいろんなことが分かってくるんじゃないかと思いますがね。
はい、また楽しみにしておりますけど、もう一つその歴史研究所の役割として、この地域にある文書資料っていうんですかね、この辺の保管っていうか、その辺はいかがでしょう。
これがなかなか難しくて、現在これはまあよその地域もそうなんかでも、そのどういうふうにそれを保管するかっていうことが最大のまあ問題点なんだけども、今現在研究所の中に保管をされているもののほかに、愛宕のところの大きなあそこに蔵
があって、
あそこに保管をしてあるのと、それから向こうの上田の方の亡くなったので、その中に今入れさせてもらってるっていうことです。3箇所でもって今保管をしてるんですけども、一般の人たちのうちにあったものがどうしようもなく保管ができないからっていうことで、何とかしてほしいっていうようなこともだんだんだんだん増加してきているんですけども、まあ全くその関わらないといった場合には、できるだけそのお宅まで見に行って調べたり、あるいはどこから整理を始めるかっていうようなことも研究所の中で話し合いをしたりして進めてるんですけども、まあ今の人数からいくとなかなか大変ですが、全くそういうものもこれからさらに広げていこうと、あるいは地域で保管ができるっていうことがあれば、その地域にどういうふうに保管するかっていうことを一緒になって考えてあげたりとか、そういうことを進めていこうとしているというふうに思いますので、まあこの問題はもちろん歴史研究所だけでなくて、全国のそういう施設が非常に大変なんだと。よくある場所なんか行くと、そんなのはみんな写し取ってそれで勘もしちゃっていいやなんて言ってる人が中にはいるんだけども、やっぱりもともとの資料っていうのはやっぱり大事にしておくと、単なる図で見たり写真で見たりっていうのと違って、現物のその見ることによってそこにあるものがさらによく分かるので、そしてそれによっていろいろ考えることができるから、やはり今までのものも残せるものはできる限り残していけるってことが大事じゃないかと。我々今の現在の時代じゃない、100年200年とこの先の世の中になった時にどういうになっていくか分からないけれども、そのことを考えると、簡単にその写し取ってそして捨ててしまうっていうようなことはちょっと絶対にしてはならないだろうって思ってます。
そうですね、たくさんの資料に中じゃ本当に尊い資料があるわけだけど、素人じゃ分からなくてね、ポンポンと片付けてしまったりっていうことが出てきますのでね。
だから江戸時代までの資料なんか何とか保管って言ってくれたんだけども言いますが、ここのところに来てやっぱりその明治以降の時代のものについてもどうしていこうかっていうものを一生懸命考える人たちだとか、そういう人も出てきているので、そこのところはやっぱり歴史研究所は関わって、保管の方法だとか、それを保管だけではなくて、ものによってはやっぱり研究をする人も一般の人も見ることができるっていうような、そういう方法はどういうふうにしたらいけるだろうかっていうことはこれからじっくり考えて少しずつ実現していきたいと思いますので。
分かりました、いろいろまだまだお聞きしたいことあるわけですけれど、磯部さんが新所長になったということで、今後のまた方向っていうのかね、そういうのが明るくなってくるんではないかと思いますので、またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。